じゃあ次の2番のプログラムに移ってまいりたいと思います。今回ですね JPOPM は30回回数を数えまして30回を迎えました。で30回年2回やっておりますので仕掛け15年の、まあ、ミーティングの、まあ、ありまして、JPOPM という名前がついたのは2回目からなんですけれども、第1回目が2001年の12月からやっております。で、我々ポリシーワーキンググループという独立したグループからの運営というものはですね JPOPM、実際にですね7ですね2004年の12月の開催分から、このポリシーワーキンググループによる JPOPM の運営というものが始まりました。まあそういうものも含めまして、足掛け15年30回の、ミーティングをしてまいりました。で今回ですねその、まあ、区切りということもありまして、これまでのですねちょっと振り返りも含めまして、JPOPF フォーラムそのもののですね過去現在未来というタイトルで、このフォーラムにまあ対しましてですね、ずっとまあいろんな立場を変え変え、見続けていただいた、JP ニックの前村さんに、ちょっとご講演をお願いできないかということでお願いをしてご快諾をいただきましたと、まあ、無理にお願いしてぜひということでお願いをした次第でございますので、過去のですねちょっと紐解いていただいて、でこれからの我々このコミュニティがどのような方向に向いていくのかということも含めて、皆さんのですね、まあ、知識であったりとか、共有できるような価値観であったりというものがあれば、大変嬉しいなと思って今回このようなプログラムを企画させていただきました。ということで、これからですね約30分のお話と約5分ぐらいの、質疑を予定しておりますけれども、JPOPF の、過去現在未来というタイトルで、JP ニックの前村さんに、ご講演をいただきます。前村さんよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、ご紹介預かりました JP ニックの前村でございます。よろしくお願いいたします。基調講演をお願いできないかと言われてですね、まあ、少し複雑な気持ちがいたしておりまして、なんと言いましても私 JP ニックの職員なんでですね、そんな、事務局がそんなことを仰せつかっていいのかというふうにも思いましたが、まあ、少しそういうそういうことで悩んだんですけども、ただぜひともお引き受けしたいなというふうに思いました。あれですね、同時に矛盾した2つのことを思うもんですね、この人間というのはね。というわけで30分ぐらいお話をさせていただければなというふうに思います。でこれはどこかで使ったスライドなんですけども、まあ、私って何者だったんですかねっていうのを一応おさらいしておいた方がいいのかなと。皆さんお忘れになってるかもしれないので一応申しますと、ネットワーク技術や技術者だったんですよね。AS2518 という AS をですね立ち上げて設計運用しておりましたというのを94年から99年までやっておりました。で、AS2518 もちろん番号からどのプロバイダーかっていうこうコンバージョンは皆さんできると思うんですが、と言ってるとちょっと口はばったいので、ビグローブってとこですね、ビグローブのところやっておりました。で、ビグローブ最初に立ち上げた94年95年のあたりというのは日本のインターネットがちょうどですね立ち上がってくる頃でしたんで、まあ、所要のインターネットがですね、で、まあ、いろんなものに巻き込まれていきまして、まあ、その中でも積極的に、まあ、業界をどうやって、みんなで一緒にやっていこうみたいなところが、まあ、好きだったんでしょうね。そういうことをやっておりまして、ジャノグを立ち上げたり、そういうふうな流れの一環で IP アドレスの部会の方にも、引き込まれたというのが、お話でございます。でこれ全部やってると時間がなくなってしまうんで、もうちょっと端的に私って IP アドレスにとって何なのよというのを、まあ、申し上げた方がいいのかなと思いました。でビグローブの IP アドレスの管理、まあ、ネットワークのエンジニアだったんですけども、最初の方ですね1週間もうヘトヘトになる前ルーターをコンフィグした後にですね週に一度だけよし今日に決めて頑張るぞと言ってですね、その日徹夜して一生懸命 JP ニックに対する IP アドレスの申請とかですねドメイン名の申請とかやってたみたいなことが 95年ぐらいに私やってたことなんですね。それから、お誘いを受けまして97年に、当時 IP ワーキンググループなんていうような言い方をしていましたけども、部会に入りました。でこの頃はまだですね、今のように JPNIC が事務局として専門専任の職員を今25人いるんですが、まあ、そんな感じで雇ってない時代だったんですね。せいぜい10人ぐらいだったでしょうか。 IP アドレスに関しては2人ぐらいで回してたと。で2人で全てできるわけじゃないの でそれ以外は部会のメンバー、これは、学者さんであったり ISP の技術屋であったりというふうなところの人たちが、まあ、外部の委員が、JPNIC を名乗ってですねやってたと、そういうふうな時代なんですね。それで、IPWG に入って副査やれと言われてですね、で、NEC にいる間、主査をやれと言われても絶対やるなと言われてできませんでですね、別にそれが原因じゃなかったんですけども、たまたま私 NEC を離れて外資のキャリアに行ったところで、主査を拝命しました。でこれちょっとすいません、間違えてます。 IP アドレス検討委員会の委員長というのが正しい肩書きですね。それを2年、やりましたね。で2000年に委員長をやってた時に、APNIC の理事やらないとこう言われたんですね。で、それ何ですか、この前委員長を引き受けたばっかしなのにと思いながらも、まあ、そうやってご期待いただけるんであればちょっとやってみようかなというふうに思って、立候補いたしまして、2000年の10月の APNIC のミーティングで選挙があったんですけども、もう足ガクガクブルブル震えてというふうな状態が最初の最初でしたね。それでも皆さんのご支持をいただいて、2000年に EC になって、それからずっと今年までやってたということです。で、APNIC の、EC をお引き受けした後にですね、実は JPNIC の理事というお話が出てきまして、2002年から、やっていまして、2009年まで IP 事業部長という肩書きを、非常勤の頃も常勤になっても持っていた。つまりその7年間というのは IP アドレス、JPNIC の IP アドレスのビジネスの一応責任者というような形になっていたんだなと。でそれでですね、2007年に JPNIC に職員として雇われるんですけども、まあ、その時にですね、ずっと IP やるのかなと思ってたら、わずか2年しか実は IP アドレスのヘッドってやってなかったんですね。3年目にはお前別の仕事やれって言われて、今のポジションインターネット推進部に移ってきました。ということでそれ以降はJPNIC の IP アドレスのビジネス、 IP アドレスの事業に関しては、基本的には私はタッチしていないということで、でございます。IP 事業部がみんな全部回しているということですね。それで、APNIC の EC を2016年で辞めたんですけども、その次に、皆さんご存知の方も多いのかもしれないんですけども、2016年の6月っていうのは今年の、1ヶ月前ですね、昨月なんですけども、ICANの理事に、指名をされまして、これ11月からの任期ですね。でこちらは、IP アドレス支持組織ですね、 ASO の指名候補ということで、理事に指名されたということです。またその、IP アドレスの結局つながりが、なかなか途絶えないで、ずっと IP アドレスの何かをやってるというような感じになってるのかなというふうに思います。まあそういうのが私でございますということですね。で本日JPOPF の過去現在未来、というふうにタイトルをしまして、まあ、なんかこれ英語で書いてあるんですけども、なんかちょっと英語を読み始めると長くなっちゃうんで、訳しました、まあ、こういうことが書いてあるんですね。インターネットは技術だけで構築されているのではなく、ネットワーク基盤やグローバル情報社会を運営し進化させる、社会的な仕組みがあって初めて動くものであると。現在ある組織やスキームはインターネットの黎明以降全ての出来事、協力、調整、決定などをもとに構築されている。これらは今後のインターネットを作っていくために今の世代の人たちが参照できるように記録されているべきであることに疑いの余地がない。すいません、なんか役の方が少しいけてないんですけども、こういうことが書かれているんですね。私これに結構共感できるんですけども、何でしょうね、こう歴史があって初めて今の、スキームなり今やってることがあるんだなというのをすごくこう思い知らされるわけですね。 っていうのが、あの AP ニックのブログってところに書かれているって言ってるんですけど、実はこれ私が書いたもので、あのなんか知らないけど書稿があの英語で書いてしまったんでですね、あのやりました。でこれ何のために AP ニックのブログに書いたのかというと、実はこれ、JP ニックの中で私のやってるインターネット推進部の方の仕事なんですけども、あの歴史編纂っていうのをやっていました。結構長いです。5年間ぐらい、やってたんですかね。それで2013年に、年表という形で、まとめたのと、もう一つは、歴史編纂テキスト、これ、本にできるぐらいの分量のテキストを、まとめました。これはあの推進部の人間もやりましたし、 IP 事業部の人間もやりましたし、あとは JPRS の人たちとも協力してやったんですね。で、あの、まあ、先ほど言いましたように、こうやって、まあ、昔の人たちが何をやってきたのかなというのをちゃんと書いといたら、後から参照して、おお、なるほど、こういうふうにできるのかというふうに思っていただけるんじゃないのかなというふうに思った次第なんですね。それで、まず歴史編纂文章の方なんですけども、全部で、ですね、何章、10章ある、10章立てのテキストなんですけども、その中で IP アドレスに関係あるのが大体4章ぐらいあります。この4章を見ていただくと、日本の中で IP アドレスがどのように管理されてきたか、まあ、どういうふうに進化していったのかというのが、あの分かるようになっています。そういうふうに書きました、ということですね。でもう一つは、年表の方なんですけども、こちらもあの非常にあのご好評をいただいていて、いろんなところからあの参照されていますが、ですね、一つこう裏技というのか、あんまり皆さんお使いにならないテクっていうのがあるんじゃないのかなと思ってまして、ここの一番上のところにですね、こう、JP ニック、IP アドレス、ドメイン名、イベント、ネットワーク、デバイスサービス、法制度、セキュリティ、ノンカテゴリーって書いてありまして、ここをですね、デフォルトだとオールオンになってるんですけども、これを、クリックしていくとオプトアウトができるんですね。で、そうすると、最後の最後、IP アドレスだけにするとですね、見事、IP アドレス歴史年表が出来上がるわけですよ。これ、あの、おすすめです。あの、IP アドレスラバーの皆さん、ぜひともこれ、あの、お試しください。ということで、あのこういったこと、あの JP ニックではですね、IP アドレスの管理もあの粛々とやるんですけども、まあ、いろいろとあの皆さんのお役に立つような情報をですね、出していくというのを心がけておりまして、あのこちらの方もちょっと宣伝させていただきたいなというふうに思うところなんです。で、その中から、まあ、いろんなものを引っ張っていきます。スライドに見えてるところ、あ、じゃない、スライドに出てくるような資料はほぼ全てですね、URL でリンクがありますんで、そちらの方を見ていただきたいなと思うんですが、今ですね、あの JP ニックのウェブから、引き出してこれる IP アドレスのポリシーめいたもので、一番古いものがこれです。 IP アドレスの割り当てに関するガイド、1996年の1月、JP ニックはまだ社団法人でもありませんでしたという時代です。で、これまあリンクがあってですね、 JP ニック的な文書番号が47番という文書番号がついてるんですけども、まあ、もちろんエクスパイアしているんですが、ここにですね、まあ、なんて書いてあったかというと、これだけですね。つまり IP アドレスの割り当ては ISP が接続組織に対して割り当てを行う場合も、 JP ニックが直接割り当てを行う場合も、すべて RFC1466 に示される基準に基づいて行わなければならない。もう RFC1466 に丸投げしているというのが最初のポリシーですね。この前にもあるんですけども、この前にも文書化されているポリシーはあるんですが、そこはもうですね、このフォームにこういうふうに書いて出してくれってぐらいのものしかないです。で、RFC1466 というものを参照していました。実は RFC1466 というのは1993年の5月に出されたもので、エリーズ・ゲリックという人が書いた、当時エリーズ・ゲリックはメリットネットワークスの、人でありましたが、今は ICANN で IANA のヘッドという、立場でやっていますね。で、RFC1466 というところに書いてあるのが、ガイドラインフォーマネジメントオブ IP アドレススペースというタイトルで、 IP アドレスの管理のガイドラインというふうに書いてあるんですね。で、なんて書いてあるか、むちゃくちゃ単純ですよ。組織に対するアサインメントは、要求が256アドレス以下の場合には1クラス C。すごく単純なことが書いてます。512より下だったら2、1024以下だったら4のクラス C アドレスを出そうねって書いてあると。 単純です。まあ無駄遣いそんなぐらいのことにしか読めません。ちなみにクラス B とかクラス A とかも書いてあるんですけども、そんなもんはもう今更割り当てないよみたいなことが書いて終わりですね。っていうのが1466です。で、1466を、上書きした、オブソリートしたのが、RFC2050。おそらく RFC2050 は皆さんご存知の RFC なんじゃないのかなというふうに思います。1466で書いたものをもう少し今風に書こうじゃないかって言って、1996年に書いたものなんですね。で、大沢はここにこう出てくるんですけども、RIR の、マネジメントをやってる人と、ジョン・コステルもいますという感じです。アイアナと RIR と書いたと。で、これが今の IPv4 の、アドレスの基準の原型だというふうに言っていいんだと思うんですね。で、実はこの2050に至る議論っていうのがありまして、1996年ぐらいのことですね。で、RFC1466BIS、BIS っていうのは、まあ、第2版みたいな意味ですよね。1466BIS と言われたり、ドラフトハバードと言われたりしています。ドラフトハバードっていうのは、これはまさしくインターネットドラフトの、著者がハバードさんだというふうなもので、それが、そのムーブメントがですね、95年の11月から、第4版になって04になるのが96年の7月ということで、この辺で、2050どういうふうに書こうかというのをガチガチやってたんですね。相当厳しかったんです。1466までは、まあ、256個までだったらクラス C とかって、まあ、それでこれはふんわりしすぎなんですけども、もっともっと厳しい。で、もっともっと厳しいんですと言っても、今、IPv4 に関して皆さんが、普段、慣れて、審議してらっしゃる、ことですよね。個別のネットワーク計画、サブネッティングも含めた個別のネットワーク計画を出して、レジストリーに見せたら、ローカル、LIR も含めてレジストリーに投げたら必要な分だけ来ますよというふうなことですね。で、すごく厳しかったと。で、厳しい、これはいかんと。IETF ではこんなすごく厳しいアドレスポリシーが勝手に決められようとしている。それに対して何か国内でもやるべきなんじゃないのかって言ってできたのが IP ユーザーズメーリングリストなんですね。これが1996年の2月の5日に開設されたというのが、見えます。これですね、96年の時点で JPNIC はまだ、社団でもなくてですね、運営委員会というところがありまして、ただ、社団になる前の、運営委員会の資料も全部ウェブに釣ってありまして、それを掘っていくとこういうものが出てきます。ですね、当時の主査は、浅場俊也さん、IIJ のヘッドエンジニアでいらっしゃった浅場さんが、IPWG の主査でした。で、こういうものを作ろうと、ドラフトハバードに対して何か文句を日本からもあげようと言ってですね、 IP ユーザーズのメーリングリストを作ったのが、96年の2月の5日。それに対してこれにこうする、まあ、オープニングイベントみたいな形で、IP ユーザーズオープンミーティングというのを3月15日に開催していました。これが最初の最初、JPOPF の原型になったというふうなことなのでいいんじゃないのかなと思います。ちなみにこれ少し余談なんですけども、今 RFC2050 が、カレントだと思ってらっしゃったらそれは実は間違いで、RFC7020 というものが2050をオブソリートしてしまっています。で、2050はもう、ヒストリカルです。ヒストリカルって書いてあったっけ。ヒストリックって書いてありますね、一番上にね。で、今どういうふうな状態になっているかというと、7020ってどこにもポリシー書いてありません。これは、レジスト IP アドレスのレジストリの構造がこうなってるよとかですね、そういうことを書いてあるんです。で、 RFC2050 の時までは IETF がアドレスポリシーを何か決めてたんですね。で、それから2050以降 RIR のスキームが、ちゃんと発達して、IP アドレスに関しては、RIR のコミュニティで作りましょうということが整備されたので、IETF で今それをやる必要はないんですね。で、IPv6 に関しては、テクニカルバウンダリー、ポリシーバウンダリーというふうな言い方をして、最初の3、4ビットまではテクニカルで、そこは仕様として IETF は決めると。それ以外のところはポリシーとして RIR を決めなさいというふうなこと形になっています。なので、まさにですね、RFC2050、96年ぐらいまでは IETF が、IP アドレスを作る、ところでも、ポリシーを作るところでもあったんだよというふうなことの名残というふうに、 見える感じもするでしょうということですね。それで、その頃ですね、AP ニックってどんな感じだったのかといいますと、これ、98年の年次報告、です。アニュアルレポートってやつですね。99年の3月に出ています。AP ニック会員によるポリシー策定は、会合やメーリングリスト、事務局による公式訪問などを通じて進められるというふうに書いてあります。この頃はそんなにポリシープロセスに従って作っているというよりは、AP ニックの年次総会といってもアプリコットの時に年1回やっているだけで、その時に、ポリシーはこんなことやってんだよ、それはこの方がいいじゃないか、そうだそうだなんていう話をしてたんですが、ちゃんとしたポリシープロセスはなかった。ただ別に自分たちだけで決めてるんではなくて、皆さんにちゃんと相談しながら進めてますよということは、言いたかっただろうなというふうに思います。でですね、これが8年のアニュアルレポートなんですけども、実は今の、事務局長であるポール・ウィルソンが着任したのが98年です。でポール・ウィルソンは、必死にですね、AP ニックをもう少しシステマティックにアップグレードしようとしていて、ちょうど1999年ぐらいの時にですね、JP ニックにも声がかかりました。実はポリシーをちゃんと成分化しようと思ってるんだ。これドラフト。でさ、お願いがあって、ドラフトなんですけども、これ2000年の1月1日に施行されたという、ドラフト、というかポリシーなんですね。これが、AP ニックの中ですごくきちんと成分化されたアドレスポリシーの最初の最初です。この前はまたこの、フォーマットに埋めてみたいなものしかないということですよね。で、この2000年1月1日の、アドマネージポリシー、AP ニック76っていうドキュメントを、書いている最中、99年に JP ニックにも声がかかりまして、ね、お願いがあるんだけど、NIR がもうアドレス自分で管理してるだろうと。JP ニックのポリシーと AP ニックのポリシーはそもそもそんな、食い違っててはいけないし、できるだけ同じものにした方がいいじゃないか、そう思わないとかって言われて、当時 の、WG メンバーだと私なんかもそうだなというふうに思ったわけなんですね。というわけで、2000年の1月に出た、1月29日に出たんですけども、JP ニックの、におけるアドレス空間管理ポリシーというものが出て、これが JP ニックにおける、アドレスポリシーの、ドキュメントされたアドレスポリシーの最初の最初というのはこれです。前は RFC1466 に準拠してねって書いてあった。これはちゃんと書いてあるの。で、これをどうやって書き上げたかというと、実は、先ほどの AP ニックのアドマネージポリシーをほぼそのまま直訳というか、ほぼそのまま翻訳をして、まずは原型を作ったというふうなことなんですね。で、そうやって作ったのが、最初の最初の JP ニックの、ポリシーとして成分化されたもの。これ以外にも、実際に割当申請どうしますかとかですね、いろんな、ドキュメントがあって、それも、整えてですね、1999年にはもうそんなことばっかしやってました。なんか JP ニックのドキュメントを書く係みたいなことになってですね、会社の仕事のなんか覚えがないんですけど、多分仕事やってたと思いますが、忙しかったような覚えがあります。それでですね、これが2000年なんですよ。で、2000年に何が起こるかというと、AP ニックでポリシーシグが始まります。これ見ていただくとですね、AP ニック8、シンガポールで3月、AP ニック9、ソウルで3月って言ってるんですね。ここまでは実は、AP ニック9まではアプリコットにと一緒に AP ニックの年次会合をやっていたっていう時代です。それで、ここからですね、2000年10月のブリスベンというのが、これ、私が AP ニック EC に受かった時ではあるんですけども、この時、2000年の3月、10月、この年に2回ポリシーシグを始めたというのが、2000年なんですね。で、初めてのポリシーシグは3月のソウルで行いまして、こんな感じのアジェンダ、これも見ていただけると紐解けますが、こんな感じのアジェンダなんですよ。でですね、見ていただくと分かるんですけども、今、なんだっけ、B モバイルだっけ、すみません、小畑さん、江面さん、私、ひろみるりさんといった感じで、JP ニックからすごい一生懸命ですね、提案を出しました。もう頑張って AP ニックでちょっと頑張っていこうよみたいなことでですね、力が入ってたっていうのをよく覚えてますね。で、 APNIC がオープンポリシーミーティングっていうのをやり始めたんだって。だったら JPNIC もオープンポリシーミーティングっていうのをやるんじゃないのって言って始めたというのが2001年の、当時インターネットウィークパシフィコ横浜でやっていましたが、その時にやった OPM っていうのが最初の最初というふうなことですよね。それで2001年の12月 JPOPM でですね、これは議事録としてメモが残ってるんですけども、この時のチェアは実は私でした。2001年ですんで、検討委員長っていう時代だったと思うんですけども、これ結構ですね読んでみるとなかなかこう感慨深くてですね、ちょっと読みましょうかね。これまでの IP ユーザーズとは JPNIC サイドからの指針紹介のみを示しさせていた。OPM とは JPNIC からもメンバー、非メンバーからも提案、コンセンサスの形式を目指していると。APNIC OPM と JPNIC OPM では役割がちょっと違うと。ちょっとぐちゃぐちゃ書いてありますけども、JPNIC の場合には APNIC との連携を取るために調整が必要だよというふうなことが書いてあると。IPWG は検討部会から検討委員会というので今に変更となり、ポリシー策定や実務のイニシアティブを事務局に移すことになった。まさにそういうふうな時代だったんですね。で、JPNIC 事務局が策定したものを検討委員会に確認を取る、というふうな形になったと。で、検討部会、事務局、専門家チームを合わせてチーム IP と呼んでいるというのがすごい懐かしくてですね、そういえば呼んでたな、チーム IP って言ってたなというふうになんかこう思い出してしまったわけですね。それで、チーム IP、検討委員会と外部委員と事務局のチームとして、こういうふうなことをやっていこうぜというふうなことを言ってた、当時言ってたのは、APNIC っていうプロセスと JPNIC っていうプロセスをちゃんときっちり噛み合わせていかなきゃいけないということ、あるいは、まだまだですね、事務局が手薄だったって時代なんで、今の事務局メンバーで2000年時代にいたのは、金井さんぐらいでした。まだいない。誰もいないってことですよ、そうするとね。そうか、奥谷さんいたんだね。奥谷さんいたんだ。で、という時代で、まだまだですね、体制が足らなかったので、サービス交渉をやっていこうなんていうふうなことで、まあですね、なんでしょうね、盛り上がってたという感じなんじゃないでしょうかね。というのが2001年です。で、これからですね、3年間ぐらい、その JPOPM っていう形の名前でやってたんですけども、ポリシー策定はボトムアップだろうということにこだわった結果、JPOPM の運営をボランティアグループに委ねようと、ポリシーフォーラムの運営は JPNIC が関与するのではなくてコミュニティの皆さんにお任せするべきだろうというふうな考え方に至ったんですね、この3年間。でその結果として、出てきたのがポリシーワーキンググループという今、OPM を運営していただいている、ポリシー WG の皆さんだということになりますね。でこの辺の話をですね一度まとめてもらったのはその創設メンバーの一人でもありました伊藤浩介さん、今は IP アドレス、の、IP 分野担当の理事でもありますが、こういうふうなことを残してくれています。これはニュースレターの2010年7月号なんですけども、とにかくですね独立に結構こだわったんですよね。コミュニティからのボランティアメンバーで JPOPM を運営するんだと、JPOPM の案内ウェブサイトを自主的に立ち上げて運営するんだと、メーリングリストも、独立して自主的に運営するんだと、自身の運営に使うですね。IP ユーザーズはいまだに96年のものを使ってるんですけどもという話です。コミュニティを代表して JPNIC の各種勧告や必要に応じて協議を行う立場を確保することということで結構こだわってですねポリシー WG というのを作ったんですね。でこれは、私がこうなんかいろんな RIR を見ててもですね APNIC を見ててもここまでですね具体的に独立性を訴えるところというのはあんまないんじゃないのかなというふうに思います。これ聞いてほしいんです。はい、思いますと。でそれに対する PDP の明確化というものをやりました。ちょっと複雑なんですけども、ポリシー策定プロセスを、明確化して、これ文章があるんですけども、コンチェの方が分かりやすいかなというふうに思ってここに書いてありますということですね。というわけで 昔話をやってきたんですけども、まず最初は宣伝です。JP 塾の歴史さんは割と真面目に書きましたんで、こちらぜひともご覧いただいてですね、まあ、読み物としてそんなにですねきつくなく気軽に読めるようになってますんで、どうぞよろしくお願いしますと。で、もともとの JP ニックでのアドレス割り当てポリシーの例名みたいなものがあって、IP アドレスっていうもの自体が ITF から RIR のコミュニティに移ってきたんですよという話とか、でそもそもその AP ニックも立ち上がり間もない頃で、それとまあ連携して JP ニックのプロセスを作っていったんですよと。で、AP ニックがボトムアッププロセスを施行するようになって、それに影響された JP ニックなんですけども、もっとこうエクストリームボトムアッププロセスみたいなことをやっちゃったっていうのが今の JPOPF の姿なんじゃないのかなと思います。 AP ニックでももっとですね、AP ニックの事務局がケアをしてやっていますというふうなことを、もっと独立性が一段高いのがここだというふうなことですね。さて、で、過去の話は大体終わりましたんで、少し短いんですけども、とはいっても未来にどう考えていくのかなと。 What are those all about っていう英語のフレーズなんですけども、つまりこれ、どういうことなのよぐらいですかね。何の意味があってこんなことやってるのかということです。で、ですね、オープンポリシーフォーラム、 IP アドレスのポリシーを作るためのオープンポリシーフォーラムなんですけども、一つ守らなければいけないことっていうことがあると思います。それはオープンでボトムアップで インクルーシブでコンセンサスベースであるということです。別の言葉でたまに使うのは関係者自前主義っていう言い方をするんですね。で、これは、自分のポリシーは自分が作るんだというふうなことで、他人が作ったルールって言っちゃいけないことになったんですね。で、もし文句があるんだったら自分で直しに行ってくれよというふうなことなんです。自分でやりましょうということ。そうじゃない、それ俺が作ったポリシーじゃないもんねっていうふうなことでポリシーを守らないみたいなことを言わせたくないんですね。それが、インターネット資源管理の正当性と源泉だということです。これをに疑義を唱える人はあんまりいないですね。これを守るべきことなのかなと。そして、高まるべきこととしては、ルールを作る機構なわけで、この機構を通じてルールを作っていきたいと。それもよりよく作っていくためにはどうするんでしょうねというふうなことを、常に頭に置くべきなんじゃないのかなと。自制的であるのかと、効果的であるのか効率的であるのかというふうなことを書きましたけども、なんか無駄なことやってんじゃないよねということを常にこう問い聞かせながら、まあ、これ何をしててもそうだと思うんですけども、やっていかなきゃいけないと。もっと良くなるためにはどういうふうなことをしたらいいんだろうと。そういうふうな話ですよね。もう一つ、 Keep it relevant と書きました。で、relevant って重要なって意味ですけども、時間が経つにつれて重要じゃなくなっていくこともあるんだけど、いつもアップデートで、重要であるってことみたいな意味合いがあります。なので、2004年にポリシー WG できて、今で30回を数えるは JPOPM で、13年が経っているわけなんですけども、決められたことを決まったままやっているっていうことをたまに疑うということがひょっとして必要かもしれないなと。ルール策定機構としてちゃんと動くためにはルールをもちろん守ることは重要ですと。で、守った上でどう変えるとより良くなるのかっていうのを常に考えるということなんじゃないのかなというふうに思います。そういった話というのはチーム IP ということをですね、冒頭でお話をしたんですけども、もちろん JP ニックというところはナショナルインターネットレジストリとして IP アドレスの管理に責任を持っているわけなんですね。で、これは、JP ニックの仕事であります。 IP アドレスのポリシーを作って、管理をして管理サービスを提供するというのは JP ニックの仕事なんですけども、それを、ポリシーの策定の部分で担っていただくというのが、ポリシー WG をはじめとするオープンポリシーフォーラムの、皆さんでありました。で、コミュニティも一緒に、IP アドレスの管理って もっと良くなるためにはどうしていけばいいんだろうとかですね、それを今までの固定概念にこだわることなく、心においてやっていけるのかというところを、常に意識をしなきゃいけないのかなというふうなことを、言わせていただきたかったんですね。今でも変えた方がいいことがあるかもしれません。それはプロセスかもしれないし、ポリシー WG というかオープンポリシーフォーラムで決めた方がいいことは他にもあるかもしれない、そういうふうなマンデートの拡大かもしれないし、あるいはもっと JPNIC の事務局から助力をした方がもっと円滑なのかもしれない、そういうふうないろんなところがあると思います。そういうことをですね、より良い、フォーメーションに向かって考えていくということが、重要なんじゃないのかなというふうに思うということで、そのためには歴史を学ぶと、昔やってきた人がどんなことを思ってやってきたかというのを見ると、ああなるほどなというふうなヒントがあるのかもしれないなというのが、私からの、本日言いたかったことでございます。以上です。どうもありがとうございました。
前村さんありがとうございました。あまり時間がないんですが、一つ二つの質問があればお受けをしたいと思います。すいません、オープニングで私が喋りすぎたという説もあって、すいません、ごめんなさい。いかがですか、ここで何か聞いておきましょうみたいなことがあれば、ぜひ質問をお受けしたいと思うんですけど、よろしいですか。もしですね、今日実は JPOPM 久しぶりにですね夕方懇親会を企画しておりまして、前村さんお越しになるんですよね、
はい、
ということなので、もし参加される方がおられましたらですね、その場で聞いていただくというのも、まあ、ありかなというふうに思いますので、その時間も使っていただければ、まあ、もしくは今日の休憩も含めた一連の JPOPM 参上の時間帯を中で前村さんにぶつけてみるというのもありじゃないかなと思います、はい、ということで今回ですね JPOP の30回を、まあ、記念しまして、特別にですね講演をお願いをいたしました。前村さんどうもありがとうございました。改めまして拍手をお願いいたします。